遠距離型を用途に導く30の方法。その1、遠距離恋愛が始まるパターンには2種類あり。遠距離恋愛が始まるパターンには2種類あります。どちらも遠距離恋愛ですが、感じ方や特徴の違いがあります。身近で付き合い始め、都合のため遠距離になる場合。遠距離恋愛と聞いて最初に浮かぶのはやはりこのケースです。もともと身近で知り合って付き合い始めた後、進学、留学、転勤などの都合で離れ離れになります。もともと身近だった2人が遠距離恋愛になると離れ離れになったという喪失感が強く寂しさを感じやすい傾向があります。また実際に離れてみると恋人の新たな一面も見えてくるでしょう。恋人の良い面もあれば悪い面もあるはずです。物理的な距離が離れてもお互いの心理的な距離を保つことが成功のキーポイントになるでしょう。付き合い始めた時から遠距離だった場合、インターネット上で知り合い仲良くなりにつれて恋愛感情が芽生え付き合い始めるようになったケースです。一昔前は珍しいケースでしたが、インターネットの普及でもはや現在では珍しくありません。このパターンの場合、もともと出会った時から離れているため離れ離れになったという喪失感があまりありません。比較的寂しさを感じにくく遠距離恋愛をスムーズに始められるでしょう。ただし簡単に出会えた分だけ問題が起これば簡単に関係が切れやすい傾向があります。会ったことがない状態から始まった人間関係ですから、付き合うことになっても愛情や信頼関係を深め続ける努力が不可欠です。さて、どちらの遠距離恋愛であっても立派な相思相愛の関係です。それぞれ遠距離恋愛に感じ方や特徴の違いがありますが、遠距離恋愛の基本は同じ。適当に連絡を取り合いながら愛情や信頼関係を深めることが大切です。遠距離恋愛が始まる2つのパターンの理解図。遠距離方を用途に導く30の方法。その2、遠距離恋愛から始まる恋もあっていい。付き合ってから遠距離恋愛になるとは限りません。遠距離恋愛から始まる恋もあります。インターネットで知り合って仲良くなり相手に恋を寄せるようになればすでに恋が始まっています。告白して付き合うことになれば最初から遠距離恋愛という関係になります。珍しい恋愛の形を思うかもしれませんが、誤解です。確かに一昔前なら遠距離恋愛から始まる恋は珍しいことでしたが、現在は違います。インターネットの普及によってよくあるパターンになりました。最初から遠距離恋愛であっても特殊と考えないことです。世の中には遠距離恋愛から始まった恋を見逃せ、ゴールにしたカップルが大勢います。遠距離恋愛から始まる恋を受け入れましょう。人と人と慣れ合うとき決まった形式はありません。好きになると相手の迷惑にならないかと心配するかもしれませんが、それはわかりません。実は相手もあなたに恋を寄せているかもしれません。遠距離恋愛であっても付き合いたい、告白してくれてありがとうと喜んでくれる可能性も十分になります。好きになった人が遠くにいるなんてついてないと悲観するのも誤解です。インターネットがなければ出会えなかった。文明の利益に感謝と考える方がいい。以前ならありなかった出会いの可能性を現在だからこそ実現できています。会ったことがなくても両思いは成立します。遠距離恋愛から始まる恋もあっていいのです。遠距離恋愛から始まる恋を受け入れる。遠距離方を用途に導く30の方法。その3、遠距離に好きな人ができれば片思いのまま終わらせない。遠距離に好きな人ができた。いわゆる遠距離方思いです。遠距離方思いでは難しい心の葛藤があるでしょう。告白した方がいいのか。もし付き合うことになれば会いに行くのが大変そう。好きになってはいけない人を好きになってしまったのではないか。もし付き合うことになれば初めから遠距離恋愛になり全途多難の日々になるでしょう。それが分かっているからこそ好きであっても夢中になりそうな気持ちを抑え片思いのまま終わらせるかもしれません。しかしもし本気でその人を愛しているならやはり放っておくのはよくありません。片思いの人が遠距離にいたとしても本当に好きなら積極的にアプローチしましょう。本気で好きになる人との出会いは貴重です。それほど情熱的になる人とはいつでも出会えるわけではありません。今回のチャンスを逃せば次に出会えるのはずっと先になるかもしれません。もしかするともう二度とないかもしれません。だからこそ遠距離に好きな人ができれば片思いで終わらせず勇気を出して近づいていくことが大切です。それが貴重な出会いのチャンスを生かすということです。付き合うことになると最初から遠距離恋愛になりますが、本気で好きな人は関係ないはずです。距離を理由にして貴重な出会いを無駄にしようとしている自分に気づいてください。本気で好きになる人との出会いに感謝して勇気を出して前に進みましょう。遠距離方思いの遠距離恋愛に変えるチャンスは今です。片思いの人が遠距離にいたとしても本当に好きなら勇気を出して告白する。遠距離方思いを同時に導く30の方法。その4、急に近づこうとしない。一歩ずつ近づく。いくら好きな人とはいえ急に近づくのは厳禁です。ここで言う近づくとは物理的な距離ではなく心理的な距離として考えてください。もちろん急に近づいてうまくいくこともあります。相手もあなたに好意的なら急に近づいても受け入れてくれすぐ仲良くなるでしょう。しかし知り合って間もない頃は相手があなたをどう思っているのかわかりません。急に近づこうとするとまず相手を驚かせるでしょう。勢いよくアプローチしてくるあなたを非常識な人だと勘違いするかもしれません。場合によっては印象を悪くすることもあるはずです。仲良くなるチャンスがあっても近づき方が悪いとうまくいきそうな関係もうまくいきません。早く片思いの人と同時したいとはいえ急に近づこうとするのはよくありません。一歩ずつ近づくことが大切です。一歩近づいては相手の反応を見る。問題なさそうならもう一歩近づいてまた反応を見る。この繰り返しです。お互いを理解する時間に余裕がある方が時間が経っても着実に信頼関係が深められます。今日も少しずつ相手に近づいていきましょう。一歩一歩また一歩。少しずつ近づく方が相手にとって無理なく受け入れやすくなります。気づけば心理的な距離がゼロになることを近づけているはずです。急に近づこうとするのではなく一歩ずつ近づく。遠距離方思いを同時に導く30の方法。その後、遠距離方思いでは相手を支えるつもりで接するのがポイント。自分の力になってほしい。自分のために協力してほしい。そうした接し方ではなかなか好印象が得られません。恋を同時させるところが普通の友人関係も難しいでしょう。遠距離方思いでは相手を支えるつもりで接するのがポイントです。相手の力になりたい、相手の役に立ちたいという接し方の方が良い関係を結びます。もちろん再現なく支えるわけではなく、あくまで自分のできる範囲が大切です。金銭的物質的な支えより精神的な支えを中心に考えるのがポイントです。遠く離れていても相手のためにできることがあるはずです。支えが応援や励ましでも相手を元気づけることができるでしょう。遠く離れていても誕生日や記念日に手紙やプレゼントで喜ばせることもできるはずです。相手に嬉しい出来事があった時一緒に喜ぶだけでも心理的な距離を縮められます。金銭的物質的な支えはやりすぎに注意が必要ですが、応援や励ましなど精神的な支えならいくらでも大丈夫です。相手のためにできることを考えてみましょう。相手を支えるつもりで接すると良い関係と距離感を保ちやすくなります。相手を支えるつもりで接する。遠距離方思いを同時に導く30の方法。その6、遠距離方思いは少し大胆になるくらいでちょうどいい。遠距離方思いを同時させるには少し大胆を意識しましょう。遠距離方思いには物理的な距離という障壁があります。この障壁を乗り越えるには少し大胆になる必要があります。相手がそばにいるなら普通にあって話せますが、距離が離れていると簡単に会えません。しかも相手の身近には別の性もいるでしょう。同じ学校や同じ職場など身近にいる人の方が仲良くなりやすいもの。あなたが魅力を感じた人なら他の人も魅力を感じるに違いありません。あなたがまたまたしていると近くにいる生徒親密になるかもしれません。ですから遠距離方思いを同時させるにはいつもより大胆を意識する必要があります。自分にとっては大胆に思えても遠く離れている状態ではちょうどよくなります。普通に接しているだけでは不十分。少し大胆になってこそ行為もよく伝わります。自分に頑張れと言い聞かせ引っ込み思案な自分に鞭を打ちましょう。言葉の態度もいつもより大胆を意識します。例えば普通に話すのではなく、この言葉で相手を喜ばせていきましょう。いい声だね、優しいね、さすがだね、いつか会ってみたいねと言えば相手は喜ぶでしょう。自然の成り行きに任せるのではなく、相手に少しでも近づく行動を意識しましょう。用事がなければ用事を作る。つまらない冗談であっても笑ってやる。時間があるときに電話しようではなく、来週また電話してもいいですかとお願いしてみる。少し大胆になって声を伝えていくことが大切です。声は少し大胆に伝える。遠距離方思いを同時に導く30の方法。その7、遠距離方思いの最大のライバルは。遠距離方思いの最大のライバルは誰でしょうか。それは相手の身近にいる生たちです。間接的にあなたのライバルになる可能性があります。あなたが魅力的に思うなら、あなたの他にも魅力的に思う人がいるはず。大丈夫と思っていても実際はわかりません。もたもたしていると他の人と仲良くなり付き合い始めるかもしれません。相手に恋人ができると遠距離方思いを同時させるのは難しくなります。自然に任せて仲良くなるのもいいですが、恋愛用事にはもっと積極的な行動が必要です。大切なことはライバルを意識すること。ライバルがいることを意識すると勇気も行動力も出やすくなります。こうしている間にもライバルは何かアプローチをしているかもしれません。もっとあなたと親しくなりたいという気持ちが伝わるよう行為をどんどんアピールしていきましょう。明るい話をして相手を楽しませる。上司を褒めたり存在価値を認めたりして喜ばせる。時にはプレゼントを送ってみる。ライバルに負けないことをアピールできればあなたの存在感も強くなります。ライバルを想像して勇気と行動力を出す。 遠距離型を用事に導く30の方法。その8、接触回数を増やさなければ関係も深められない。まず大切なのは接触回数を増やすこと。相手の生活にあなたはどれだけ同情しているでしょうか。相手と接触しないことには関係も深められません。難しく考えず、まず接触回数を増やしていきましょう。接触する機会は流れに任せるのではなく、積極的に作り出していくことが大切です。例えば、相手が SNS をしているなら友人申請やフォローをしておきます。相手がブログをしているなら時々コメントを残します。相手が落ち込んでいる時には励ましのメッセージを送るのもいいでしょう。何かに取り組もうとしているなら応援すると喜ばれます。わからないことがあれば恥ずかしがらずに質問をします。用事がなければわざと用事を作って連絡します。いきなり接触回数を増やすと相手を驚かせるので少しずつ増やしていくことがポイントです。単純に接触する回数を増やせばあなたの警戒感が少なくなると同時に親近感も湧いてきます。お互いが親しくなるにつれて接触回数を増やしていけば無理はありません。アプローチをするときは相手のストレスにならない程度に注意します。あくまで相手を楽しませたり喜ばせたりするアプローチなら迷惑にはならないでしょう。相手の生活の至るところであなたが登場すれば無意識のうちにあなたの存在感が強くなります。ブログや SNS などを活用して相手と接触する機会を増やす。遠距離型思いを常時に導く30の方法。その9、遠距離型思いを実現させるための3つの関係。遠距離型思いを常時させるためにはただ仲良くなればいいわけではありません。具体的には次の3つの関係を目指して親しくなっていくことが大切です。どれか1つの関係ではなく3つの関係が全て実現できるよう目指していきましょう。よく連絡し合う関係。連絡頻度が多いのは仲が良い1つの基準です。最初はあまり連絡することがなくてもじわじわ連絡頻度を上げていきましょう。連絡する用事がなければ連絡する用事を作ります。相手の負担にならないようにじわじわ連絡頻度を上げていき、お互いの心理的な距離を近づけていきましょう。特に意識したいのは連絡し合うというポイントです。自分から連絡するだけでなく相手からも連絡なく状態がありそうです。相手から連絡なくのは相手から必要とされていることがわかります。ふとした時にあなたを思い出して連絡してくれるのは嬉しいでしょう。それだけ相手にとってあなたが重要な存在になりつつある証拠です。何でも話せる関係。たわいもない話から深刻な悩みまで何でも話せる関係が理想的です。自分から個人的な話をしてだんだん打ち解けた関係を目指しましょう。すでに打ち解けているならもっと打ち解けた関係を目指します。何でも話せる関係になればなるほどコミュニケーションの幅も深さも広がり良い関係を築けます。認め合える関係。ただ仲良くなるだけでは不十分です。最終的には認め合える関係を目指しましょう。相手の長所が見つかれば素直に認めます。すると相手もあなたの長所に気づき褒めてくれるようになるでしょう。自分を認めてもらうためにも普段から自分磨きを頑張ることが大切です。お互いに尊敬するところがあり認め合える状態になれば恋愛に発展するのは時間の問題です。よく連絡し合う関係、何でも話せる関係、認め合える関係という関係を目指す。遠距離型思いを常時に導く30の方法。その10、距離を感じさせない話を出すと心理的な距離も近づきやすくなる。遠距離型思いの問題の一つは距離です。物理的に距離が離れていると付き合うことができてもうまく続くはずがないと思いがちです。もちろんそんなことはないのですが、やはり距離が離れているとそう思いやすい現実があります。最初から諦めがちな心理は遠距離型思いを挟む厄介存在です。そこでできるだけ相手に距離を感じさせない話をして、実は遠くない、意外と近いと思わせることが大切です。例えば次のような一言を会話に盛り込んでいきましょう。電車で特急を使えばすぐ会える。電話をかければすぐ話せるから距離は関係ないよ。電車を使えばすぐ行けるから意外に近いよね。飛行機に乗って少年に行けば到着するよ。その気になれば今すぐでも会いに行ける。こうした話を持ち出すと実際は遠く離れていてもだんだん近く感じるように思えてくるでしょう。意外に近い距離なんて関係ないと思わせる話を積極的にすることです。遠くにいても近くにいるような感覚になりだんだん遠距離だということを忘れるでしょう。たとえそれが錯覚であっても気持ちが重要です。気持ちだけでも近いと思ってもらえれば心理的な距離を近づけやすくなります。意外に近い距離なんて関係ないと感じるようになれば親近感も湧きやすくなります。距離を感じさせない話を出して近くにいるような感覚にさせる。遠距離型思いを常時に導く30の方法。その11、異性に関する話をすると恋愛対象から外される可能性がある。遠距離型思いではちょっとした話題が命取りになります。それは異性に関する話題です。相手の気を引くためわざと異性の話を出すこともあるかもしれません。異性の友人がたくさんいる。異性からよく話しかけられる。この前異性の友人と遊びに行った。合コンに行ってきた。告白された。過去に何人も付き合ったことがある。大好きなアイドルがいて夢中になっている。確かに異性の話を出せば相手の興味関心の価値で強く反応してくれるでしょう。異性に囲まれているような話をすれば間接的にモテているというアピールもできるかもしれません。しかしたとえ相手の気を引くためであってもやはり異性に関する話題は避けるのが賢明です。恋愛対象から外される可能性があるからです。嬉しそうに異性に関する話をすれば自分は単なる友人としか見られていないと感じるでしょう。一度恋愛対象から外されると後で元に戻すのが大変です。片思いの人とはできるだけ異性に関する話は避けるのが賢明です。話の流れで異性の話題になりそうな時はうまく避けたりごまかしたりするのがいいでしょう。聞かれた時は軽く触れる程度にして詳しく話すのは避けるのが賢明です。できるだけ異性に関する話は避ける。遠距離型思いを常時に導く30の方法。その12、立ってみたいと思わせるフレーズを使い恋愛上手につなげよう。遠距離型思いを成功に導くには立ってみたいと思わせることが大切です。相手の心を操作するようで難しく思えるかもしれませんが、実は簡単です。会話の中に立ってみたいと思わせるフレーズを含めればいいだけです。そのフレーズとはそばにいたら○○ができるようになです。このフレーズをさりげなく会話に盛り込むと相手の心を引き寄せられるようになります。そばにいたらもっと楽しいだろうな。そばにいたらお手伝いができるようにな。そばにいたら見せてあげられるようにな。そばにいたら一緒にお祝いができるようにな。そばにいたらもっと優しくできるようにな。こう言われた相手はドキッとするに違いありません。確かにそうだな。会ってみたくなってきたと考え始め会いたい気持ちが強くなるでしょう。あくまでさりげなく使うのがポイントです。できるだけ気持ちを込めて言うとますます効果的です。適当に使えば相手の心をあなたの方に組み立てられます。即効性があるので今からでも使ってみましょう。そばにいたら○○ができるようなというフレーズをさりげなく会話に盛り込む。遠距離型思いを常時に導く30の方法。その13、遠距離型思いを常時させるにはある程度のお金も必要。遠距離型思いをしているときは節約と貯金を頑張りましょう。会いに行くことになれば交通費がかかります。相手までの距離が遠ければ遠いほど交通費も大きくなるでしょう。十分仲良くなって会う約束ができたとしてもお金がなければ会いに行けません。せっかくうまくいきそうな遠距離型思いがお金がないせいでつまずく可能性があります。現実的な話になりますが、遠距離型思いを常時させるにはある程度のお金も必要です。遠距離型思いを常時させるためにも日頃から節約と貯金を心がけましょう。無駄遣いはやめ、できるだけお金を貯めるようにします。無理に生活を切り詰める必要はありませんが、少し工夫をするだけで節約は随分かかるでしょう。無駄な買い物をされたり、通信費の負担を見直したりなどです。もし太りすぎている体型なら食費から削るのがいいかもしれません。食費を削ればダイエットと節約の両方が同時に実現できて効率的です。ただ節約することとは違い、会いに行くという目的がはっきりしていると節約のやる気も出やすくなるでしょう。目的があると辛い節約も張り切って頑張れるはずです。会いに行くための専用の貯金箱を用意しておくのも良いアイデアです。貯金がどんどん貯まる快感を覚えるとモチベーションアップにもつながります。もし雰囲気が許せば会いに行くために節約していることをさりげなく相手に話してみるといいかもしれません。本気で会いたい気持ちを間接的に伝えられちょっとしたアピールになるでしょう。節約して会いに行くためのお金を貯める。遠距離から思いを常時に導く30の方法。その14、いきなり会いに行くよりまず仲良くなるのが先。遠距離から思いを常時させたいとき2つの行動があります。まず会いに行く。まず仲良くなる。あなたならどちらを先に始めますか。まず物理的な距離を縮めることが大切だろうと考え、とにかく会いに行こうとする人もいるかもしれません。確かに離れたままでは相手のことを知ることができても本当に理解するのは難しい。何度もたくさん話すように縛った方がお互いの理解も早いでしょう。直接会って話し合えばすぐ仲良くなることもあります。しかし相手をよく知らないまま会いに行こうとするのはリスクがあります。直接会ったとしてもお互いにまだ仲良くない状態では接し方がわかりません。自分は相手のことを知っていても相手はあなたのことをまだよく知らないかもしれません。ぎこちない雰囲気になり失敗に終わる可能性が高いでしょう。本当なら仲良くなるはずの関係が早くしようと団体を省略した方にうまくいかなくなることがあります。遠距離型思いを常時させるには優先順位があります。いきなり会いに行くよりまず仲良くなるのが先です。メール、電話、SNS などを通してコミュニケーションを増やし心理的な距離を縮めることから始めます。コミュニケーションが十分なら離れたままでも仲良くなります。 離れているうちにしっかりコミュニケーションを取り、仲を深められるだけ深めておくことです。お互いをよく知ってから方が心理的な抵抗も小さくなり、スムーズに接することができます。いきなり会いに行くより、まず仲良くなることから始める。遠距離片思いを上手に導く30の方法。その15。自分は相手のどんなポジションにいるのか。遠距離片思いを忘れてならないのはポジションの確認です。自分は相手のどんなポジションにいるのか確認しておきましょう。人間関係とはいえ幅があります。ただの知り合いとして見られているのか、大切な友人として見られているのか、深い悩みも相談できる相手として見られているのか、すでに恋愛対象として見られているのか、同じ人間関係でもそれぞれ使い方が異なります。相手の言葉や雰囲気から自分のポジションを指します。直接聞けるような雰囲気から相手に直接聞いてみるのも悪くありません。相手の中であなたのポジションを確認しておくことで次のアクションが立てやすくなります。会いに来たくても、ただの知り合いとしか見られていないなら少し早いとわかるでしょう。できるだけ相手の高いポジションになれるようもっとコミュニケーションを増やすのが得策です。一方、大切なことを相談できる相手として見られているなら会いに行っても自然です。十分な仲良ければ会いに行きたいとストレートに言っても受け入れてもらえるでしょう。すでに恋愛対象として見られている様子ならわざわざ会いに行かなくても電話で告白した方が早いかもしれません。できるだけ重要なポジションになれるよう自分は相手のどんなポジションにいるのか確認しておく。遠距離片思いを上手に導く30の方法。その16。手紙を送ると人間関係がレベルアップする。現在社会の連絡手段といえば電話、メール、SNS が一般的です。手紙を送ったり受け取ったりする機会はだんだん少なくなりつつあります。手紙のやり取りをするのはよほど親しい相手が対象になるでしょう。だからこそ、いざ手紙を送ると相手に特別な意識が芽生え始めることがあります。たまには片思いの人に手紙を送ってみてはいかがでしょうか。手紙を送るだけでいつもと雰囲気を変えることができます。手紙に書く内容はポジティブな内容なら何でも構いません。例えば、喜びのメッセージや日頃の感謝などはいかがでしょうか。誕生日や記念日のプレゼントに同封しておくのも良いアイデアです。手紙は手書きがおすすめです。字が汚くて苦手な人もいるかもしれませんが、大切なのは字の美しさよりもことです。プリンターで印刷された字もいいですが、温かい心を伝えることに関しては手書きにまするものはありません。手書きが苦手であっても勇気を出して挑戦してみましょう。手書きさえあれば手紙の形式に決まりはなく、あなたでも便箋でも OK です。手紙に写真を同封すると相手の印象に強く残せます。手紙を送る前と後では接する雰囲気が変わり、人間関係がレベルアップしているでしょう。たまには手書きの手紙を送って特別な関係を意識させる。遠距離片思いを上手に導く30の方法。その17。長電話をする機会があれば2人の距離をぐっと縮められる。短い電話を直接するのも恋愛には効果的です。単純に接触回数を増やすことで相手との心理的な距離を縮めることができます。お互いの警戒心がなくなると心を開きやすくなり、だんだん個人的な話もしやすくなります。しかし、個人的な話をしやすくなっても、単純の時間が短いと話す内容も考えられます。そこで、たまには片思いの人とたっぷり話をする機会を作ってみてはいかがでしょうか。いわゆる長電話です。あらかじめ長電話ができるタイミングを2人で決めておき、約束の時間にたっぷり話をします。最低でも30分以上できれば1時間以上あれば理想的です。まとまった時間があると思い切り話し合います。長くなりそうな話も時間に余裕があればゆっくり落ち着いて話しやすくなるでしょう。個人的に最短話をするのもよし、悩みの相談をするのもよし、もちろん普通の雑談の心ゆくまで話すのも自由です。普段から話したい内容をメモしておき、溜め込んでいたネタを思い切り話すのも良いアイデアです。長電話をする機会は必須ではありませんが、できればあった方がいい。月に1回でも構いません。長電話をする機会があれば2人の距離をぐっと縮められます。たまには長電話をする機会を作り、思い切り話をする。遠距離片思いを上手に導く30の方法。その18。満足して電話を切るのも今、満足する一歩手前で電話を切るのはもっといい。遠距離片思いでは工夫も必要です。工夫とはいわば近道。自然に任せて仲良くなるのもいいですが、工夫を取り入れた方がもっと早く仲良くなります。その工夫の一つが電話の切り方です。電話で話すときは話したいことを話してから電話を切るのが一般的ではないでしょうか。もちろんそれもいいですが、満足をして電話を切るとしばらく話をしなくてもいいかなと思われるかもしれません。ではどうするか。満足する一歩手前で電話を切るのです。満足する一歩手前で電話を切ると不満足の感覚が残ります。もう切るの。もう少し話をしたい。メールや電話だけでは物足りない。もどかしい気持ちになるのでまた電話をしたくなるでしょう。これを何度か繰り返すうちにあって話がしたいという気持ちに変わっていくはずです。その結果、会いに行くきっかけを作りやすくなります。もっと話をしたい気持ちを抑えつつ満足する一歩手前で電話を切りましょう。今日はこの件にしよう。また電話しようね。名古屋を切るとますます効果的です。満足して電話を切るのも今、満足する一歩手前で電話を切るのはもっといい。やりすぎには注意が必要ですが、適度に際があって話がしたいと思わせるきっかけになるでしょう。ただし一つだけ注意があります。早めに電話を切るとはいえ、悩みの相談や重要な話し合いなど深刻な話をしているときは控えるようにしましょう。時と場合は誤ると相手を傷つけたり不快にさせたりすることがあります。早めに電話を切る方法を探るなら雑談など途中で話を切り上げても問題ないときにしましょう。話に満足する一歩手前で電話を切ってあって話したいという気にさせる。遠距離片思いを上手に導く30の方法。その19。お互いに個人的な話ができるようになれば友人以上の関係になるのは時間の問題。遠距離片思いの人と仲良くなりやすい話題があります。個人的な話です。個人的な話は一般には話しにくい人の内面に関わる情報のことを指します。例えば悩み事やコンプレックス、過去の失敗や将来の夢などです。内面に関わる話題は普通親しい人でなければ話しません。親しい人でなければ話さないようなことを話すと相手はあなたに特別な意識を持つことがあります。こんな大切な話をしてくれるのは自分の信用されているからだろう。個人的な話をすると相手から好意を癒すなり、さらに仲を深めるきっかけになるでしょう。これを心理学で自己開示と言います。個人的な話を少しずつ打ち明けていきませんか。もちろん全てを完全に打ち明けるわけではなく、無理のない範囲で打ち明けていきます。片思いの人が信頼できるに値する人物なら少しずつ話しているはずです。あなたが個人的なことを話すと信頼関係が増すため、相手も個人的な話をしやすくなります。深い話は深い関係の架け橋です。個人的な話を一つ打ち明けることに仲が良くなるでしょう。お互いに個人的な話ができるようになれば、友人以上の関係になるのは時間の問題です。無理のない範囲で少しずつ個人的な話を打ち明けていく。遠距離片思いを同時に導く30の方法。その20。記念日はできるだけ連絡を取ろう。記念日はできるだけ連絡を取るようにしましょう。例えばバレンタインデー、ホワイトデー、七夕、クリスマスなどです。それぞれの記念日は年に1回しかありません。特別な一日に特別なことをすれば特別な意識を持ってもらいやすくなるでしょう。記念日という口実があれば相手に連絡しやすくなります。大切な日電話で少し話すだけでも大切な日同じ時間を共有できたという思い出になります。都合が悪くて電話が難しいならメールだけでも送りましょう。装飾を使ったメッセージや写真を添付したりすれば遠く離れていても気持ちはしっかり伝わるでしょう。余裕があれば何かプレゼントを送ってみるのもいいアイデアです。まだ恋人関係でなくてもプレゼントを送るのはおかしくありません。相手を喜ばせたい気持ちは世界共有。ちょっとしたお菓子でも喜ばれます。相手の生活に役立つものを送ってみるのも素晴らしいプレゼントです。利用するためにあなたを思い出してくれるに違いません。お金や手間暇が少しかかることもありますが、相手が喜んでくれるなら有意義な使い道です。記念日はできるだけ連絡を取るようにする。余裕があればプレゼントも送る。遠距離片思いを上手に導く30の方法。その21。誕生日だけは必ず連絡を取り合う。記念日はできるだけ連絡を取ることがポイントです。バレンタインデー、ホワイトデー、七夕、クリスマスなどに連絡を取れば特別感があります。大切な日に電話で少し話すだけでも大切な日に同じ時間を共有できたという思い出になります。特別な一日に特別なことをすれば特別な意識を持ってもらいやすくなるでしょう。さて、記念日の中でも特に重要なのが誕生日です。誕生日の連絡はもはや必須です。誕生日は誰にとっても大切な一日。まだ恋人関係でなくても相手のために何かしてあげると喜ばれます。ベストは直接会って祝うことですが、難しければ電話でも構いません。電話で一言おめでとうと伝えるだけでも印象が随分良くなるでしょう。明るい声で元気よく祝うと祝いたい気持ちがよく伝わります。電話が難しければメールでも構いません。午前0時0分ちょうどメールを送ると前もって準備していたことも伝えられ特別感があります。文字だけでは気持ちが伝わらないと思うかもしれませんが、誤解です。喜んでくれる言葉を一つ一つ丁寧にやれば文字だけでも祝う気持ちをしっかり伝えられます。祝いたい気持ちがよく伝わるようメッセージには装飾をたっぷり使って華やかに表現しましょう。余裕があればプレゼントを送るのも良いアイデアです。日付指定や時間指定でプレゼントを送れば相手の都合のいい時に受け取れます。普段の会話から相手の欲しいものを指して誕生日に送ると間違いなく喜ばれます。こっそり内緒にしていればサプライズにもらえます。 誕生日だけは必ず連絡を取るようにする。遠距離片思いを同時に導く30の方法。その22、片思いをしている時期は自分磨きを頑張る絶好のチャンス。会えない間は自分磨きを頑張りましょう。来年も来年も自分の少しでも磨いていればあった時に根性を持ってもらえます。自分を高めることなら何でも OK です。読書を楽しんで知識を豊かにする。習い事をして新しい技術を身につける。自分で体を鍛え体力をつける。将来役立つ資格取得を目指して1年コツする。喫煙者ならこの機会に禁煙に挑戦するのもいいアイデアです。体重が気になるならダイエットを頑張るのもいいでしょう。もちろんひたすら仕事を頑張るのもキャリアアップにつながるので自分磨きの一環になります。自分を磨けば磨くほど相手にとっても魅力的な人に映ります。自分を磨くだけでなく恋愛成就という目的もあればいつも以上に根気や集中力を発揮しやすくなるでしょう。あの人を振り向かせたいという目的があると人は生き生きして底力を発揮します。いつもはできなかったことも片思い中なら頑張れるはずです。たとえ恋愛がうまくいかなかったとしても自分磨きをした時間は無駄にはなりません。片思いをしている時期は自分磨きを頑張る絶好のチャンス。自分のためにも恋愛成就のためにも会えない間に自分磨きを頑張ってみてはいかがでしょうか。会えない間に自分磨きを頑張る。遠距離片思いを同時に導く30の方法。その13、好きな気持ちが抑えきれなくなれば会いに行こう。好きな気持ちが抑えきれなくなれば会いに行きましょう。離れたまま関係を続けるのもいいですが、メールや電話でできる意思疎通には限界があります。意思疎通に限界があれば仲良くなる深さにも限界があります。やはり本当に仲良くなるためには直接なのが一番。相手と会って会話した方が相手の本当の全体像をストレートに感じることができます。会いに行くのにお金や手間暇がかかりますが、本当に好きな人ならその価値は十分なでしょう。節約は大切ですが、必要なことにはお金をかけた方がいい。会ったことがないから会うのが恥ずかしいと思うかもしれません。しかし恥ずかしいから会わないのでは永遠に会えなくなります。勇気を出して会いに行かなければずっと遠距離片思いのままで進展しません。恥ずかしいのは最初だけ。一回会えば二回目から会いやすくなります。一回会うだけで二人の距離はぐっと近づくでしょう。直接会うと離れている時には気づかなかった魅力を発見できるかもしれません。時にはネガティブな印象を受けるかもしれませんが、それでもやはりあった意味はあります。いずれ気づかないといけないことは早めに気づいた方がお金のためです。遠距離片思いを同時させたければいつか会いに決断をしましょう。好きな気持ちが抑えきれなくなれば会いに行く。遠距離片思いを同時に導く30の方法。その24、会いに行くとき直接的な理由と間接的な理由のどちらがいいか。会いに行くときの理由には2種類あります。直接的な理由と間接的な理由です。どちらのようなかは一概には言えず場合によります。基本は間接的な理由ですが、時には直接的な理由が効果的である場合もあります。間接的な理由で誘う。遠距離片思いで会いに行くとき間接的な理由で誘うのが一般的です。相手を気遣わせたくないように、よかったらついでにというニュアンスで最後のポイントです。そちらに行く予定があるので、よかったら会ってみませんか。そちらに旅行する予定ができました。時間があればお会いしませんか。気軽さを演出した方が相手も心理的なプレッシャーが小さくなり会いやすくなるでしょう。もし断られてもグラグラ文句を言って引き伸ばさず素直に受け入れましょう。残念だけど仕方ない。じゃあまた近くに行くことがあればお誘いします。明るく受け入れればまた次のチャンスが巡ってきます。直接的な理由で誘う。すでに十分親しくなっているなら直接的な理由で誘うのも悪くありません。ストレートな表現は恋愛を伸ばすときに効果的です。会いに行ってもいいですか。直接お会いしてみたいです。都合が良ければ来月会いに行ってもいいですか。少し刺激的ではありますが、自分のために会いに来てくれるとあれば相手を独特させられます。まだ抵抗があるなら距離がある場合は間接的な理由で会いに行く。すでに十分親しいなら直接的な理由で会いに行く。遠距離片思いを同時に導く30の方法。その25、電話で話したことがなければ会いに行くのは早すぎる。お互いはあまり知らない状態であっても人物像が分からず接し方に戸惑うでしょう。警戒心もあってなかなか打ち解けて話しにくいこともあるはずです。遠距離片思いでは仲良くなってから会いに行くのが基本です。さて仲良くなるという点に注目です。仲良くなったとはいえメールだけの関係には要注意。電話で話したことがなければ会いに行くのは早すぎます。メールや SNS で仲良くなることもできますが限界もあります。文字だけのやり取りでは今伝えられても相手と接した時の雰囲気までは分かりません。会いに行くなら最低でも電話ができる関係になっておきたい。電話はコミュニケーションがスムーズにできるメリットがありますが、理由はそれだけではありません。相手の姿は見なくても声や話し方から文字だけでわからない相手の印象が感じ取れるでしょう。声を使ってコミュニケーションを取ることでますます相手の理解が深まり関係を深められます。コミュニケーション能力に自信がなくてもちょっとした会話で構いません。電話したこともない人に会いに行くのは不可能ではありませんが、避けた方が賢明です。余計なトラブルを避ける意味でも一度電話で話くらいはしておきたい。電話ができる中になってから会いに行く方が少なくとも自然です。電話したこともない人に会いに行かない。遠距離片思いを同時に導く30の方法。その16、いきなり1対1で会うのが緊張するなら複数人で会いに行こう。片思いの人に会いに行くときいきなり1対1で会うのをためらう人もいるでしょう。片思いではあるがまだ2人きりで会うことしかしなっていない状況です。メールや電話でやり取りをしたことがあっても直接会って話すとなると緊張するもの。初対面の人と2人きりでは会話がうまくできるかどうか不安や心配が出てきます。そんな時は複数人で会いに行く方法を検討してみましょう。友人の協力があれば遠距離片思いも同時しやすくなります。例えばあなたと友人の2人で好きな人がいる土地に旅行するとします。そうすれば旅行に行くことになったのでよかったら会いませんかと誘える上複数人で会う状況も作れます。友人には実は遠距離片思いの人がいて協力してほしいと伝えておくといいでしょう。友人と一緒に会えば緊張感や雰囲気が和らぎ会話も続きやすくなるでしょう。複数人だからこそ会話が盛り上がりやすくなる効果もあります。可能なら前もって好きな人と2人きりになる作戦を立てておくのもいいでしょう。例えば話が盛り上がったところで友人がわざと席を外せばうまく2人きりの場面が作れます。直接会ってお互いがなれば次回から1対1で会いやすくなります。いきなり1対1で会うのが緊張するなら複数人で会いに行く。遠距離片思いを同時に導く30の方法。その17、実際に会って連絡することもあっていい。実際に会うと遠距離で接した時とは違った印象を受けるかもしれません。もちろん良い印象がいいのです。遠距離の時は気づかなかったが実際に会うと気遣いのできる人だった。遠距離の時は優しく感じていたが実際に会うと思ったより優しい人だった。実際に会うからこそ分かる魅力もあるでしょう。以前より印象が良くなればあって良かったと思いますます相手を好きになるはずです。しかし実際に会って受ける印象は良いことだとは限りません。時には悪い印象を受けることもあるでしょう。例えば遠距離で接した時は優しい印象だったとしても実際に会うと冷たい印象に変わるかもしれません。自分が感じていた優しさは気遣いではなく実は単なる口下手だったことに気づき連滅することがあります。会うべきではなかったと思うかもしれませんがそれは誤解です。やはり会って良かったのです。会わなければずっと誤解をしたまま遠距離片思いをしていたでしょう。貴重な時間を消費していたことになります。真実や現実は早く気づいた方がいい。会うべきではなかったではなく早めに気づいて良かったと考えましょう。相手に連滅して恋が終わってもいいのです。現実に気づけば早めに方向転換ができます。実際に会って相手に連滅すれば現実を受けて早めに方向転換をする。遠距離片思いを同時に導く30の方法。その18、告白するなら会うのが一番。ただし別の手段も効果的。告白するときどうやって伝えるかが重要です。電話ないかメールないか会うのないか伝え方を誤るとうまく告白もうまくいかなくなります。告白の基本はやはり会っているときです。逃げも隠れもせず会っているときに告白した方が堂々とした印象があるため気持ちがストレートに伝わりやすい。本気の気持ちが伝われば説得力も生まれるので相手の心を動かしやすくなります。すぐ返事はもらえないかもしれませんがやはり会って告白するのが一番です。ただし会って告白するのに抵抗があれば別の手段による告白も効果的です。あくまで会って告白するのが基本であってメールや電話の方が自分にやっていることもあります。電話よりメールの方がいいという人もいるでしょう。電話よりメールの方が言葉を一言ずつ丁寧に選ぶので言い間違いを減らせます。絵文字や顔文字などを使って独特の表現ができるのも特徴です。メールより電話の方がいいという人もいるでしょう。メールより電話の方が短い時間で多くのことを話せます。熱い気持ちや微妙なニュアンスも声を使ったコミュニケーションの方が正確に伝えやすくなります。どちらも大きなメリットがあり素晴らしいツールです。自分にとって都合が良くなおかつ本気の気持ちが伝わりやすい手段を選ぶことです。告白するときは自分に合った手段で告白する。遠距離片思いを同時に導く30の方法。その19、急に相手から無視されるようになったとき。あるときから急に無視されるようになった。遠距離片思いではこうしたトラブルが珍しくありません。たまに無視されるのはまだいいとして完全に無視され続ける状況は普通とは言い難いでしょう。 事情があって連絡できない状態かと思えば、どうも相手は元気な様子で自分だけ無視されている様子。なぜ急に相手から無視されるようになったのか。この場合、相手はあなたに苦手意識を持っている可能性が高いと考えられます。自分が嫌われたのではないかと思うと不安でいても立ってもらえなくなるでしょう。返事のない理由を知りたいと思い、相手に詰め寄りたくなるかもしれません。しかし、無視され続けているにもかかわらず、強引に詰め寄ると相手はさらにあなたを避けるようになる可能性があります。そういう時は、ずうずうしく迫らず、一度連絡するのをやめるのが賢明です。連絡を減らすのではなく、完全に連絡するのをやめます。もちろん、完全に諦めるのではなく、しばらく連絡しない時期を作るだけです。状況によりますが、数週間や数ヶ月ほど長めに時間を空けるのが賢明です。連絡しない時間を作ることで、だんだんあなたの苦手意識が小さくなる可能性があります。しばらく時間を置いてから連絡すれば、再びコミュニケーションが途絶える関係になることがあります。100% うまくいくわけではありませんが、可能性のある方法と言えるでしょう。相手から完全に無視され続ければ、強引に連絡を続けるのではなく、一度連絡するのをやめる。遠距離片思いを常時に導く30の方法。その30、遠距離で片思いの人に告白。その後返事がない。遠距離で片思いをしている人に思い切って告白。ところがその後返事がない。こちらから連絡しても音信不通。こんな時どうしたのだろう。嫌われたのだろうかと思い、不安や焦りで心がいっぱいになるでしょう。しかし嫌われたと断定するにはまだ早すぎます。この時考えられる可能性が3つあります。可能性1、連絡ができない状態になった。人生には突然のトラブルが付きものです。例えば携帯電話が壊れた。交通事故にあって入院をすることになった。泥棒に入られ携帯電話も盗まれた。急に忙しくなって連絡どころではなくなった。告白をした直後、たまたま相手が何らかの事情のため連絡できない状態になった可能性があります。可能性2、判断に迷っている。告白の後どう返事をするかしばらく迷っているのかもしれません。将来について考えるにはやはり時間が必要です。告白に OK すると遠距離恋愛になるため嬉しい気持ちはあっても不安もあるでしょう。考えの整理に時間がかかり、まだきちんと返事ができない状況なのかもしれません。可能性3、苦手意識を持たれた。残念ですが音信不通はもう連絡をしたくないという表示の可能性があります。告白がきっかけであなたが苦手になり関係に距離を置きたくなったのかもしれません。ただし完全に嫌われたとは限りません。一時的に距離を置いているだけかもしれないので希望を持つことが大切です。さてどの可能性にせよ自分ができることは待つことしかありません。不安とは思いますが真相を突き止めるためいきなり相手の家に行くのは避けるのが賢明です。突然押しかけると相手の迷惑になりトラブルに発展する可能性があります。メールなり留守番電話なり連絡をしてほしいというメッセージだけをさえしばらく待つといいでしょう。数日後突然連絡が来ることも珍しくありません。連絡が欲しいというメッセージだけさえしばらく待つ。遠距離から思いを常時に導く30の方法。まとめ。その1、遠距離恋愛が始まる2つのパターンを理解する。その2、遠距離恋愛から始まる恋を受け入れる。その3、片思いの人が遠距離にいたとしても本当に好きなら勇気を出して告白する。その4、急に近づこうとするのではなく一歩ずつ近づく。その5、相手を支えるつもりで接する。その6、行為は少し大胆に伝える。その7、ライバルを想像して勇気と行動力を出す。その8、ブログや SNS などを活用して相手と接触する機会を増やす。その9、よく連絡し合う関係、何でも話せる関係、認め合える関係という関係を目指す。その10、距離を感じさせない話を出して近くにいるような感覚にさせる。その11、できるだけ異性に関する話は避ける。その12、そばにいたら何ができるようなというフレーズを最悪な会話に盛り込む。その13、節約をして愛に金を貯める。その14、いきなり会いに行くよりまず仲良くなることから始める。その15、自分は相手のどんなポジションにいるのか確認しておく。その16、たまには手書きの手紙を送って特別な関係を意識させる。その17、たまには長電話をする機会を作り思いっきり話をする。その18、話に満足する一歩手前で電話を切って会って話したいという気にさせる。その19、無理のない範囲で少しずつ個人的な話を打ち明けていく。その20、記念日にはできるだけ連絡を取るようにする。余裕があればプレゼントも送る。その21、誕生日だけは必ず連絡を取るようにする。その22、会えない間に自分磨きを頑張る。その23、好きな気持ちが抑えきれなくなれば会いに行く。その24、まだ抵抗があるなら距離がある場合は間接的な理由で会いに行く。すでに十分親しいなら直接的な理由で会いに行く。その25、電話したこともない人に会いに行かない。その26、いきなり1対1で会うのが緊張するなら複数人で会いに行く。その27、実際に会って相手に幻滅すれば現実を受け入れ早めに方向転換をする。その28、告白するときは自分に合った手段で告白する。その29、相手から完全に無視され続ければ強引に連絡を続けるのではなく一度連絡するのをやめる。その30、連絡が欲しいというメッセージだけさえしばらく待つ。